教えてください。ゲスト様に質問。このコーナーではゲストの方に寄せていただいた質問をご紹介したりメールをご紹介したりしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
まずこんなメールをいただいております。ラジオネームすずさん、つーさん、ゲストの室谷大先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。初めてメールをお送りします。金色のコルダ10周年おめでとうございます。これもひとえにキャストの皆様や室谷大先生はじめ演奏者の皆様、スタッフの皆様が愛して大切に守ってくださったからこそだと思います。本当にありがとうございます。先日のテンスアニバーサリーでも素敵な演奏を拝聴できてとても感動しました。月並みな表現で大変恐縮ですが、細やかな指先、ひらめく弓、紡がれる音、すべてに引き込まれてしまいました。これからも
すいません、照れますね、はいどうぞ、はい、
これからも素敵な音楽をたくさん聴かせてください。皆様に音楽の祝福がありますように、横浜より愛を込めて。
嬉しいメッセージです ね、
はい、横浜よりということで横浜にお住まいなんですかね、すずさん。
ですかね、ですね
ですメッセージですからね、羨ましいですね。いや、先日テンスアニバーサリーで感動したという方も本当にたくさんいらっしゃるのではないでしょうか、
はい、
金色のコルダという作品、前半のコーナーでご紹介しましたが、3、一番最新作が今度アニメ化がですね、
はい、
2014年の4月に決まったそうなんです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。いやいや、一言ではないですかね、村さんよろしくお願いしますなんですけれども、この金色のコルダ3、1、2とはちょっと違うので、ここでまた簡単にご説明をさせていただきますね。
はい、
2010年に発売されたコルダシリーズの最新作ワン・ツーの世界から8年後が舞台となっています。今度はですね、主人公の女の子、最初からバイオリニストなんですね。小さい頃は天才的なバイオリンの腕前を持っていながら、大人になるにつれ伸び悩むようになっていた主人公小日向奏で、彼女はある人物からの手紙に感化され、このままでは終わるものかと、幼馴染の如月律が転入していった清掃学院に自らも転校、清掃学院オーケストラ部のアンサンブルメンバーとして全国学生音楽コンクールの優勝を目指すという、今度は学内じゃなくて全国規模のコンクールになったという
すごいですね、
ね、壮大になっていきますね。室谷さんはライバル校神南高校神戸のね、こちらの部長東金千秋のバイオリンなどを担当していらっしゃるということで、
はい、
この東金千秋くんはサイレントバイオリンというものを奏でているんですけれども、
はい、
サイレントバイオリンってどんな楽器？
そうですね、僕もそんなに詳しくは知らないんですけどとか言ったらあれですけど、もともといわゆるバイオリンを練習するのに音が出ちゃうじゃないですか、
はい、
でそれがあのサイレントバイオリンを使うと小さい音であのイヤホンとかをして普通に弾けるという、
じゃ電子ピアノみたいな感覚 で、
そうです、ね、だったと思います、はい、
それを中心に演奏するというのは村屋さん的にも新鮮
そうですね、そうなんですけど、はい、東金くんの場合はそれをいわゆる、はい、あの電気信号なんでエレキバイオリンと同じような使い方であのエフェクターをかけたりとか、あのディレイとか、まあ、リバーブをかけて、いわゆるちょっと今までのアコースティックバイオリンとは違うサウンドを出そうとしてるわけですね。
なるほど、はい、そんなこだわりがあるということで、そんな、室谷さんにこんな質問が来ております、
はい、
ラジオネームゆきのさんですね。室谷さん、つーさん、こんばんは。
こんばんは。
は、ゆきのと申します。私はアニメ化をきっかけにコルダを知ったのですが、第1話の放送時に月森くんに心惹かれ始め、アニメが最終回を迎える頃にはすっかり虜になっていました。
はい、
それはきっと谷山紀章さん、声優のね、の演技はもちろんなのですが、室谷さんの奏でるバイオリンの音があったからだと思います。
いや、嬉しいですね
そして室谷さんに質問です。アニメ、イベント、キャラクターソングの伴奏や劇中曲の演奏などで月森くんはもちろん、他の登場キャラクターの大崎先輩や江藤くん、はい、金色のコルダ3での東金千秋くんなど、タイプの違うバイオリニストたちの曲を数多く弾いていらっしゃいますが、それぞれのキャラクターを弾くときに注意している点などはあるのでしょうか、とのことで、
はい、
特に月森くん、ワン、ツーでメインでやっていらした月森くんと3の東金千秋は同じ谷山紀章さんが演じていらっしゃるんですけれども、はいはい、すごい違いますよね、キャラクターが。
違いますね。
月森くんはクールというか、ここっていう感じで、
紀章さん、そうですね、
すごいですよね、うん、千秋はなんかこう俺様というか、もう俺の音楽聴けよみたいな感じ、
紀章さんそのままみたいな感じもちょっと 怒られちゃうかな
聞いてる人はちょっとどうしましょうね、まあ、そんな、はい、感じなんですけど、はい、まあ、他にも大崎先輩や江藤くん、いろんなキャラクターの演奏していらっしゃいますが、はい、何かこう違いとか気をつけていらっしゃる点ありますか？
そうですね、月森くんっていうのが僕の中ではやっぱりどうしても特別になってしまうんですよね、
はい、
というのはですね、あの月森くんっていうキャラクターがっていうよりは、最初はそのアニメとかっていうよりもそのレコーディングで僕あの受けたものだったので、はい、そのもうとにかくその大変な難しい曲を僕なりに一生懸命弾くっていうことに、はい、あのやってたわけですね。
じゃあキャラクターを突き詰めるというよりはもうご自身の演奏に集中してやって、
はい、だから、はい、そうなんです。だから月森くんはもうそのまま僕の音っていう感じなんですよね。
あ、じゃあ室屋さんが、はい、一生懸命演奏した曲がそのまま月森くんの曲として使われてるんですね。
そうなんですよね。
はあ、で後に、まあ、大崎先輩だったり、ね、江藤くんだったり、はい、千秋が出てきてっていう感じですね、
はい、大崎先輩とかはちょっと優しい感じとかね、まあ、そういうの気をつけたりとか、まあ、キャラクター考えましたけど、
はい、ありがとうございます、はい、じゃあ最後にですね、音楽はですね、恋を呼び込むというこの金色のコルダのようなシチュエーションはあると思いますか？はい、音に恋に落ちる瞬間というのは演奏者としてあるものでしょうか？やっぱり
そうですね、これは大いにあるでしょうね、はい、音からやっぱり恋してその人までも恋してしまうっていう、こう魔力みたいなのがあるんじゃないでしょうか、うん、
おやっぱり耳がいい方が多いですし、
は
いね、
そうですね、
演奏者の方っていうのは、はい、じゃあバイオリンロマンスも夢ではないということで、
は
い、
音はあの心を表現しますからね、はい、
いい言葉をいただきました、ありがとうございます。本日もっともっとお話聞きたかったんですけれども、金色のコルダ32014年4月からアニメ化ということで、ますますね、はい、古谷さんも金色のコルダに関わってきてくださるかなと思いますので、ぜひ次の機会がありましたらまたこのスタジオに遊びに来てお話聞かせていただけると、
はい、こちらこそ
嬉しいなと思います。はい、本日はありがとうございました、はい、ゲストに来ていただきましたのはバイオリニストの室谷浩一郎さんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
痛快乙女ゲーム通信第5回目はゲストにバイオリニストの室谷浩一郎さんをお迎えしてお送りいたしました。ふんわりした雰囲気をお持ちの方で、月森くんのなんかツーンとしたクールな雰囲気とも違うし、千秋のなんか俺様みたいな感じとも違って、そのところがまた面白いなと思ってお話しさせていただきました。ありがとうございました。さて次回のこの番組の放送が12月7日土曜日23時30分となっております。なんとですね、次回のゲストは声優さんです。アニメディアボリックラバーズの主人公小森結衣役の声優末柄理恵さんをお迎えしてお届けしたいと思っております。いやー、この番組歌手の人、俳優の人、バイオリニストの人と呼んでまいりましたが、ついに声優さんということでね、私もどんなお話が聞けるかなと思って、絶賛放送中なのでね、ディアボリックラバーズたくさんお話聞きたいなと思っております。皆さんもぜひ末柄さん宛てのメッセージ、質問などどしどし寄せてくださいませ。番組公式のメールアドレスお知らせします。すべて小文字で tsu_otome_tsu0403@yahoo.co.jp tsu_otome_tsu0403@yahoo.co.jp です。また私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID も tsu_otome_2_otome_2 となっておりますので、こちらもぜひぜひチェックしていただければいいかなと思っております。番組の公式ホームページなどもございますので、ぜひ痛快痛い快感と書いて痛快星乙女ゲーム通信で検索 していただければと思っております。それでは皆さん、また来月お耳にかかりたいと思います。今晩もいい夢を見てくださいね。バイバイ。